今から6、7年前からだと思いますけれども、第二次キャンプブームと呼ばれているキャンプとアウトドアブームが始まっていることを皆さんはご存知でしょうか。まあ、特にこの 1,2 年はコロナ禍の影響もあって、まあ、野外活動なら安心だろうとますます人気に、ね、が白熱しております。関西の方の若手の牧師たちの中にはキャンプの動画を YouTube に上げたり、ファミリーキャンプを企画してみたり、教会の活動の中に取り入れている人たちもいるくらいブームになっています。ある実践神学者は、なるべくお休みの日には自然の中に行くことを大切にしていると公言していますから、万が一アウトドアと牧師、アウトドアと教会というのは相性がいいのかもしれません。実は私と妻も学生時代に登山をしていたので、まあ、今小さい子連れであるし、まあ、早くも体力的に自信がなくなっていますの、いますけれども、せめてアウトドアの雰囲気をは味わおうと、まあ、ブームが始まるか始まらないかうちにですね、日帰りキャンプを楽しんでいます。まあ、最近はだんだん子供も成長してきたので、休暇の時には泊まりでも出かけるようになってきました。でそこで改めて思ってるんですけれども、キャンプの醍醐味はやっぱりデイキャンプじゃなくて泊まりの夜のキャンプにあるなというふうに思っています。金沢でもちょっと足を伸ばせば、キャンプの夜には教会の駐車場からは決して見ることのできない満天の星空に出会えます。そんな夜のキャンプで使うですね、お気に入りになったグッズが私にあります。それはストームランタンとかハリケーンランタンと呼ばれる昔からの灯油ランプです。両側にこういう持ち手がついていて、ランプを覆うホヤという部分ですけれども、これに2本の太い針金がついてガラスを守っている、まあ、いかにもキャンプに持っていきそうなオーソドックスな形の、まあ、灯油ランタンで、まあ、雰囲気のサイトの雰囲気を盛り上げてくれるんですね。で火の揺らぎを見ていると、日常生活の張り詰めていた心と体が、まあ、揺らいで緩んでくるような、ほぐれてくるような気持ちになります。でこのランプですけれども、ドイツ生まれのランプのようですが、なぜこれをストームランタン、ハリケーンランタンと呼ぶのか。嵐の中でも炎が消えないからです。風速80メートルでも消えないという説もあるようです。風速80メートルっていうのはどれくらいの強さかというと、走っている新幹線の屋根に乗っているような風の強さだということだそうです。まあ家が吹き飛んでいくような強い暴風ですね。しかしそんな風の中でもこのランプの明かりは消えないそうです。さてなぜこんな話から始めたかと言いますと、ある人が今日の聖書箇所には私たちに与えられたこのストームランタンのような光が語られているからというからです。どんな暴風によっても消えない私たちのための光、灯火がここに語られていると言います。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。クリスマスの出来事を語る使徒パウロの言葉です。クリスマスは光の降誕祭と呼ばれることもあります。私たちとこの世界の光であられる御子イエス・キリストがお生まれになったことを喜び祝う祭りの日だからです。もう間もなく今日は教会学校でもクリスマスの準備を始めたんですけれども、もう間もなく教会の暦はアドベントに入り、 この光の降誕祭に備える季節となります。アドベントクランツにはもう間もなく週ごとにろうそくの光が一本ずつ灯されていきます。ろうそくの光というのはとても穏やかで温かな幻想的な光です。けれどもそのろうそくの光によって私たちが指し示そうとしているキリスト、光であるキリストの出来事というのは、けれどもほんのりこのめくろうそくの光のようなものであるとは思わない方が良いかもしれません。この世にあってはキリストの光というのは透光器のように辺り一面を照らしてしまう光ではなおありませんが、しかしそれでも四方八方から暴風が吹き荒れても決して消えることのないストームランタンのような光であります。そのような光が今灯っているのであります。昔は灯っていたというのでもなく、将来灯るだろうというのでもなく、教会はその光が今灯っていると証しするのであります。過去の人々のためではなく、未来の人々のためではだけでもなく、この私たちのためにも今灯っている。それが使徒パウロがここでしかし時が満ちると語り出している今の時であります。時は満ちたと言います。使徒パウロをはじめとする初代キリスト者の確信は、今我々は時が満ちた時代に生きているということです。何の時が満ちたのか。救いの時です。例えば第二コリント6章2節にこうあります。今や恵みの時、今こそ救いの日。決して消えない私たちのための救いがこの言葉を耳にした今ここに成就していると、そう告げるのであります。使徒パウロはこの決して消えない救いの時の成就が、神がその御子を人間マリアから、しかも律法のもとにこの御子を生まれさせることによって成し遂げられたのだと宣言いたします。使徒信条の告白する、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれというクリスマスの出来事、小さな赤子として主イエスがお生まれになったゆえに、まだ何もお語りにならず、まだ手も足も出すことのできない主の御子であられるイエスキリストの誕生のゆえに、すでに時は成就したというのです。そのお方の誕生によって光は消えないものとなったと語るのです。私たちの生きているこの現実は、この御子の誕生によって神の救いの時が成就した現実となったのだと。なぜでしょうか。なぜ使徒はそんな生まれたばかりの手も足も出ないような赤ん坊がこの地上に生まれたということが救いの成就だと、時は満ちたのだと言えると思っているのでしょうか。2000年前の中東に生まれた人間、世界の片隅に一人の緑子、血の御子が存在するということがなぜ時の成就をもたらしたと言えるのか。今もその時を満たし続けていると言えるのか。むしろ私たちの見えるところに従えば、この世界というのは今も変わらず時が満ちた世界とは到底思えないものであります。少なくとも今という時は私たちの中の多くのものにとっては美しい過去と将来の希望の途中にある、満たされてはいない時だと感じられてはいないでしょうか。もうすぐアドベントを迎えようとしている私たちであります。 アドベントっていうのは日本語で待降節、待ち望む季節だと言われています。私たちは待ち望んでいるわけです。クリスマスを、今年もやってくるクリスマスを待ち望んでいるだけじゃなくて、主が再び来てくださるのを待ち望んでいるのであります。神が人と共にあり、人の目から涙をことごとく拭い取ってくださるその日を待ち望んでいるのであります。アドベントというのは、巡ってくるキリストのお誕生日とともに、再びこのお方が来られるキリストの再臨の日を待望の思いで待ち望む、その思いを新たにする季節です。それだからまた私たちがその時を今も待っているからこそ、私たちの伝道は困難なものであるということもできると思います。ここはまだ私たちもよく知っているように天国ではないからです。もはや死もなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない、新しくなった世界ではないからです。時が成就した、使徒たちが述べ伝えた時、もしもその満たされた時が、死もなく悲しみも嘆きも老苦もない新しい世界であったら、私たちの伝道は何も困難なことはないのであります。けれども時が成就したと使徒たちが述べ伝えた時、きっとそれを最初に聞いた者たちは冷ややかに答えたのだと思います。一体どんな時が満ちたのか、何も変わらないじゃないか、世界は今日も死と嘆きと悲しみでいっぱいではないか、ローマ帝国の属州の片隅に一人の幼子が生まれたことが時が満ちた証拠だっていうのか、それだから私たちはもう皇帝の餌食ではないというのか、もう帝国の支配のもとに民はないというのか、ローマ兵たちはもう私たちを苦しめることは二度とないのか。しかし、そのあなたが語る救い主とやらが、まさにこの世の暴力によって十字架で殺されたではないか。それこそ時は今までと変わらずに満たされないままに進んでいる証拠ではないか。それから2000年が経ったのです。この使徒たちに対して語られたであろう最初の反論の言葉は、2000年分の真実味を増し加えて、2000年分の重みを増し加えて、私たちの耳にも届かないでしょうか。時が満ちた。使徒たちが語ったのはどうやら早たとちりだった。私たちもまた毎年毎年アドベントを過ごす者として、時が満ちるのを待つ者として、将来の成就の約束をこそ、これを非常に子供っぽい言い方をするならば、死後の天国の約束のようなものをこそ、私たちが今この時待つことの許される救いとして、私たちが述べ伝えることができる福音として語り直すべきなのではないかと。いいえ、初代のキリスト者たちがキリストのゆえに天の父よりいただいていると確信した、成就した救いというのはそのようなものではありませんでした。今の苦しみの世の先にある天国が彼らが信じ語った救いなのではありませんでした。そうではなく、今ここで信仰深い者も信仰のない者も、世にある人々が時はまだ成就していない、あるいは時は永遠に成就することはなく、すべてを飲み込む川の流れのようなものであると実感している今ここで、同じ時同じ時代を生きながら救いを味わうことができるのだ、時は成就したと言い切ることができるのだ、 そう信じたのであります。しかもそれは古い仏教のように世の無常であることを悟って、それを受け入れて平安になろう、それが救いだと言ったのではないのであります。あるいはソクラテスやプラトンのように体と精神を分けて何者にも害されない目に見えぬ崇高な魂の世界に軸足を置いて生きていこうということでもなかったのであります。私たちのいただいたすでに成就している救いの喜びというのはそのどれでもありませんでした。私たちに与えられているキリストによる救いとは、成就した時とはパウロの言葉通りのことであります。神の御子が女から生まれたということ、しかも律法のもとにお生まれになったということ、すなわち聖霊、神の霊に伴われた天を住まいとされるお方、御子、神の一人子が人間になられたということです。神の一人子が人間になられたということは、このお方がこの私たちと血肉を分け合った兄弟となられたということです。このお方は女から、しかも律法のもとに生まれたという言葉は、これこそ味わっても味わい尽くすことのできない救いの水がこんこんとあふれ出てくる泉のような言葉であります。巫女が私たちと同じ人間になられた、巫女が私たちの兄弟となられた、巫女が私たちの血族となられた。これは律法によって明らかにされる呪いのもとにある私たちを神の子となさるためであったと言います。だから今ここで私たちは天の神をアッバ父、私の天のお父ちゃんと呼んでいいのだ、パウロはそのように語ります。そしてこれこそが今ここで風速80メートルの暴風を耐える決して消えない光であります。今ここですでに成就している救いの事実であります。つまり世を支配する様々な力、有形無形の力があります。人格的な力であったり非人格的な力であったり、その諸々の力は私たちの体に影響を及ぼす力であったり、私たちの心を押しつぶす力であったり、そういう有形無形、人格的非人格的、体に影響を及ぼし心に影響を及ぼすどんな力がこの私たちをこれから襲ったとしても、天の神様がイエス・キリストにおいて私たちのお父ちゃんとなってくださり、私たちが神様の愛しい子供であるというこの関係性を台無しにすることは絶対にできないということです。たとえこの世が総力を挙げて私たちが天のお父ちゃんの子供であることを否定する戸籍謄本のような強力な証拠、あるいは DNA 鑑定による確定的な反論のようなもの、そんなものがたとえ突きつけられたとしても、この関係が覆ることは絶対にないのであります。なぜならばキリストは律法のもとに生まれたからです。力の中の力、正しさの中の正しさ、反論のしようのない神の御心という究極の言葉によって、私たちが神の子と呼ばれるにはふさわしくないことなんて世の諸力に指摘されるまでもなく、神ご自身よくご存知なのであります。 しかしそのことをよくご存知であられる神が、私たちをご自分の子とするために、私たちと私たちを裁く律法の間に御子を滑り込ませたのであります。そうであるならば、私たちの上にこの世のいろいろなものからベタベタと貼り付けられるさまざまなレッテルは、それが単なる風評ではなくて、正確で当たっている我々に対する評価だとしても、どれもこれもそれはもはや用をなさないのであります。その究極のものである律法による神の評価と、私たちの間に神が送られた十字架のキリストが立てられ、そしてそのすべてを引き受けられたからです。時は満ちたというけれども、救いは今成就しているというけれども、何も変わらないじゃないか。私たちの持てるほんのわずかなものも残さず根こそぎ奪っていく時の不条理、我々は何も持っていない、何も持っていくことはできない、我々は無だ、そのような時が告げる我々の根源的な姿、少しも変わっていないんじゃないか。この反論に私たちは次のように答えることが許されているのです。いいえ、決して取り去られないものがある。キリストにあって私たちが神の子であるということは取り去ることができない。神はいかなる時にも変わらずに私の父でいてくださり、私の喜びとなり誇りとなってくださる。このことを取り去ることはできない。この私たち教会の信仰はそのまま世に対する伝道の言葉ともなります。この私だけじゃないんだ、満たされない時に苦しんで絶望している、あるいは諦めて開き直っている、ニヒルになっている、あなたのための言葉でもあるんだ。この先何が起ころうとも、キリストにあってあなたは神の子だ。世の諸力諸霊がどんな評価をあなたに下し、また今のあなたの信念を形作らせているとしても、もはやあなたがそれらの諸霊の奴隷である必要はないんだ。兄弟となったキリストのおかげで神はあなたのお父ちゃんだ。あなたは神の愛し子だ。これこそが変わることのない私と、そしてあなたの根源的な事実だ。そう語るように召されているのであります。そしてこの事実が、この私にとっての真実、また聞く者にとっての真実ともなるために必要なことは、今聞いたこの言葉を何とか思い込もうとする努力ではありません。自分の意思によって今語られた言葉をこれは真実だとそう思い込もう、信じ込もうとする意志の強さが必要なのではありません。あるいはもう少し意地悪な言い方をすれば、暗い現実に目を閉じて甘い言葉に流される洗脳されやすい心を持たなければ、こんなことを信じられないというのではありません。この根源的な事実が、その言葉を聞かされた私たちにとっての真実になるために必要なことは、私たちの素直さでも私たちの信じやすさでもなく、ただ御子の霊が私たちの心に送られることだけが必要だと 聖書は語ります。けれどもそれこそが一番難しいことだと思われるかもしれません。確かにそうです。なぜならば御子の霊とは神ご自身の霊であり、神というお方は最も私たちの自由になるはずもないお方であるからです。神の霊は自由です。私たちのコントロール下にあるお方ではありません。けれどもこの霊は御子の霊だと言われています。私たちのために神と等しいものであることを捨てて律法のもとに生まれてくださった御子の霊、私たちを失わないために十字架に至るまで、地獄に至るまで私たちを追いかけてこられる御子イエス・キリストの霊です。そのような御子の名前で呼ばれる神の霊が私たちに御子の福音を信じる信仰をお与えにならないはずはないのです。主イエスご自身、求める者には必ず神は聖霊をくださると約束してくださいました。さらに使徒パウロはあなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだとまで言いました。つまり尋ねようとしないもの、求めようとしないもの、主の皆を呼ぼうとしない者たちにも尋ね出され、見出されるために、主は私たちキリストの教会をお持ちになり、その霊を一人一人にお与えになろうとされているのであります。ここにいる、私はここにいる、あなたと共にいる、私はあなたの神である。今日今ここにおいて、あなたがどのような状況の中に置かれていても、あなたの兄弟となってくださった御子のゆえに、神があなたの父となってくださる消えない事実はあなたにとっての真実となる。神がそれを望んでおられるのです。このことを受け止めてよい、神と和解してよいのです。最後に短くなお語るべきことがあります。それはこれから祝う聖餐の食卓に色濃く表されている神の御心であります。すなわちこの事実は神と私の間の決して崩れない事実であるだけでなく、やがてはこの世を支配する諸力諸霊もまたその前に膝を折る世にとっての真実ともなりきるということであります。あらゆる力に屈せず、私たちとの幸せな親子関係を固く守られる神様、固く宣言され続ける神様は、やがてこの世のあらゆる力をも屈服させるのであります。つまりたとえこの身に死が訪れようとも、私たちが神の子であることは全く微動だにすることではありませんが、やがてこの私たちを捕らえようとする死自身が滅ぼされることによって、天の父はその愛をなお一層堅固なものとしてこの世に明かしされるのであります。神の子とされるとは、神によって立てられた相続人とされると、そう言い換えられている最後の言葉はこの事態を指すものだと言ってよいでしょう。石川県大聖寺で生まれ、今の近代昔の志向と呼ばれる学校で学んだ私たちに近しいとも言える大坂元吉郎という牧師がいます。この大坂元吉郎牧師は教会の洗礼を受ける前は西田喜多郎の 親しい教え子であり、西田と共に禅の修行に励み、しかし西田よりも早く禅の資質を認められたという人であります。その大坂牧師が牧師になって後こういうふうなことを言っています。天地創造の目的は魂と体との調和一致にある。キリストの受肉した秘密もここにあり、キリストは単に霊の人ではなく聖霊が肉を取ったのである。人となりたまえし神こそ我らの救いである。我らの腐りゆく滅びる体もキリストの肉に預かって神聖化され栄光化される。聖餐に預かるということは、私たちを探しに来られたキリストの死の体に結ばれることであり、キリストの死の体に結ばれることにより我々はこの身が朽ちる時も我々は神の子である、神は我々の天の父である、そのことを疑う必要はこれっぽっちもないのありません。しかしまた聖餐に預かることによって私たちは体を生かすために神がよみがえらされたキリストの復活の体に結ばれているものであるということをもう証ししているのであります。すでに 100% 神の子でありますが、お蘇りのキリストの兄弟として相続が続くのであります。だから私たちの性というものは大きな大きな枠組みにおいては死に向かう時もまたこの体をも含めた命へと実は向かっているのだとも言えるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちが知る前に御子において私たちを探しに来られ、御子のゆえに私たちの家族となってくださることを永遠の御心としてくださったあなたであられることを感謝いたします。どんな嵐によっても消えることのないこの根源的事実を覚え、あなたに信頼いたします。私たちすべてのものの信頼を待ち望んでくださるあなたが、新しく始まるこの週も御前に集まる一人一人に御子の霊を送り、改めてあなたをアッバ父よと心から呼ばせてください。またその私たちの告白を隣人のための祝福の言葉として、伝道の言葉として用いてくださいますように、人となり私たちの兄弟となり、私たちのためにお蘇りになられた御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。